radio station.
FM 那覇ナビゲーター諸見里杉子です。この時間の一枠は那覇市立中央図書館からヨヘナルミコさんに来ていただきました。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いいたします。
新しくいろんな本が入ってきているようなんですけれども、早速一般書から紹介していただけますか。
はい、まずはじめに世界が憧れる日本酒78酒レーシングプロジェクト編写OCC メディアハウス発行、世界でも最も有名なワイン評論家ロバート M. パーカージュニア氏によって確立されたワインの評価方法を用いて約800種類の日本酒を選定、90点以上が傑作と認められる評価方法で90点以上の評価を得た日本酒を78本紹介する本です。1本ずつ写真入りで所蔵元なども詳しく載っているので日本酒ファンには興味深い一冊だと思います。
すごいですね。日本酒っていろんな銘柄があって800種類もあるんですね。
そうですね、ちょっと想像がつかない。
そうですね、まあ、でも泡盛もね結構な数ありますから言われてみればという感じなんですけれども、じゃあその中からさらに厳選された78本ということですね。
はい、なんか初めて見る日本酒の写真がいっぱいありました。
ああそうですか。沖縄でもねちょっと飲める機会増えてきましたけれども、まだちょっとまだ分かんないものありますもんね。いや、ちょっとこれを参考に一本飲んでみたいですね。
そうですね。
はい、日本酒ファン、これからね、日本酒楽しみたいという方いらっしゃると思うんですが、参考にしてみてください。世界が憧れる日本酒78という本が入ってきています。さて、続いてはどんな本でしょうか。
はい、次も一般書からです。知らないと大損する実家の空き家問題をズバリ解決する本。牧野智博著作 PHP 研究所発行、7軒に1軒は空き家というのが現実だそうです。知らないだけでは済まされない問題が隠れているそうです。誰も住まない実家、持っているだけでも税金がかかるの、住んでいない家の維持費用ってどのくらいかかる、特定空き家って固定資産税が6倍ってどういうこと、相続放棄をする場合も期限がある？などなど、知らないと損をするお話から対策方法まで図解で分かりやすく説明されています。多くの方に読んでいただきたい一冊です。
はあ、これは知りませんでしたね。特定空き家って何？とか。相続放棄するにも期限があるの？いつでもいいんじゃないの？とかって思ったんですけど、じゃないんですね、きっと。
私も詳しくは分かんないんですけど、これを見ると大変なのかなという、
っていう感じですよね。いや、でもね、グローバルな時代になって、ね、実家はどこどこだけれども、もう離れて何十年も経つとか、もうご両親が今ね、この施設に入ってしまって、もう実家、誰もいないとかっていうケース、結構聞きますよね。いや、もしかしたらこれあなたもこの問題に直面してるかもしれないですよということですね。ぜひ参考になさってください。知らないと大損する実家の空き家問題をズバリ解決する本、ぜひお読みになってズバリ解決していただきたいと思います。さて、続いては児童書ですが、児童書はどんな本でしょうか。
はい、三匹の子豚赤木寛子文中川大輔へ、埼玉福祉会発行の本になります。有名な三匹の子豚ですが、この本は LL ブックとして作られた本になります、LL ブックとはスウェーデンで初めて作られるようになった本で、外国の人や文字を読むのが苦手な人でも分かるように絵や写真をつけて、難しい言葉は使わないように作られた本のことです、障害者にも優しい本となっています。まだ数が少ない LL ブックですので、那覇市立図書館では少しずつ増やしている状況です。どんなものか一度ご覧になってみてはいかがでしょうか。
今日その一冊をまさにその3匹の子豚を持ってきていただいたんですけれども、こう大き、まあ、本自体もちょっと大きめな本になっていて分かりやすいんですけれども、 LL ブックねと思って見ていたら言葉も少ないですね。
そうですね。
で、絵でというふうにおっしゃってたからどういうことなんだろうと思ったんですが、物語を紡いでるこの文字の上にその文字の意味がちょっと分かりやすくなるように絵がフォローしてるんですね。
はい、この場合はそう、うん、またさらに絵の下にちっちゃく絵がついてるみたいな本になっています。う
ん、いろんな方法があるんですね。
多分文字を少なくするということで、うん、本を読むのが難しい方向けなので、うん、やはり絵が多くなるっていう形だと思います。うん、はい、
こういうものを導入に少しこの本の世界も楽しんでほしいということですね。
そうですね。本が苦手な方とか、うん、外国の方で字が読めない方とかっていう方向けの本になります。
うん、ね、今那覇市立図書館ではちょっとずつ増やしているということですね。中央図書館にもあるということですので、ぜひ、ね、手に取ってみてください。LL ブックの3匹の子豚、新しく入ってきているそうです。さあ、そして郷土本です。郷土本がこれは写真集って言ったらいいんでしょうかね。どこにいるの西表山猫という本です。
はい、横塚誠さん文写真、小学館発行の本になります。児童向けの写真絵本になります。動物写真家の目線で西表山猫の生態を学ぶことができます。西表山猫の写真がとても鮮やかに撮れていて、写真を見るだけでも感動しますし、大人も楽しい絵本になっています。西表の自然の豊かさも感じることができると思います。ぜひ親子で読んでいただきたい一冊です。
ちょっとヨヘナさん、西表山猫には会ったことは
ないです。
ちょっと会ってみたいですよね。会ってみたいんですよ。で、これ本当に横塚さんがこう素直にお書きになってるんだろうなっていうふうに思うんですけれども、僕は島の森の中を探せば西表山猫に会えると単純に思っていたのですが、それは間違いでしたというふうに書かれてるんですけど、かなり苦労なさったみたいですね。
多分そうだと思います。この写真を見ると躍動感があるので相当時間かかってるんじゃないかなと。うんうん、
ですね。猫とあるので、私たちがよく知っている家猫っていうんでしょうかね、お家で飼ってたりとか地域で見かけたりする猫のイメージだったんですが、ちょっとどちらかというとちょっとライオンに近いんじゃないのというようなところが見受けられたり、皆さんぜひこれ見てみてください。これ大人も感動しますね。
はい、
はい、どこにいるの西表山猫、これ郷土本ということで入ってきてるそうです。さて、ここまでは、中央図書館に新しく入ってきた本のお話だったんですが、ヨヘナさんの思い出の一冊も教えていただけますか。
あ、はい、思い出の一冊はブッダと知ったかブッダという本になります。小泉義弘著作、メディアファクトリー発行になります。小学校の図書館に勤務していた時に見つけた一冊です。タイトルを見てなんだこれと思ったのと、この本が心理学や哲学の分野の棚に置かれていたのが目について手に取りました。この本は豚の主人公の恋の悩みや心の動きなどが4コマ漫画で表現されています。絵が楽しいので簡単な話のようですが、スイスイと読めるんですが、よく読むと心の不思議や対人関係の悩みなど深い話になっています。小学生にわかるかなとも思いましたが、心の悩みは大人も子供も関係ないのかなと当時思ったのを覚えています。今読み返してみてもとても面白い本でした。人生の断りをいろいろ知ったところで、悲しい時は悲しい、寂しい時は寂しいとわかる大人の皆さんが読んで楽しく前向きになれる本だと思います。でシリーズで何冊か出ていますので、多くの方に読んでいただきたい本になっているのではないかと思いました。
今日持ってきていただいたんですけれども、本当にこう漫画だと思って手に取ったら、あれ、なんかちょっとこう大切なこと書いてるぞっていう感じですね。
はい、よくよく読むと、うん、って考えさせられます。
そうですね。どうしてここで主人公の豚くんと彼女はこうなっちゃったんだろうとか、どうしてこう思ってしまったのかなって、ちょっと考えさせるような内容ですよね。
はい、小学校の本棚にもあって、うん、実際小学生も借りていましたので、うん、子どもでも読める本になっていると思います。
ちょっと子どもたちの感想を聞いてみたい気もしますね
そうですね、
うん、大人はね、ああそうねっていうふうに感じることっていっぱいあると思うんですけれども、彼らにはどんなふうに映ってるのかなってちょっと知りたくなる本でもありました。シリーズで何冊か出てるんですね。
そうですね、何冊かございます。
これは那覇市立図書館に所蔵あるんですか。
はい、ございます。
あ、ということですので、ぜひね、気になった方は那覇市立図書館で借りてみてください。ブッダと知ったかブッダという本です。さて、那覇市立中央図書館の、館内特集について伺っていきたいと思います。那覇市立図書館各館では毎月テーマを決めていろんな本を紹介してくれてるんですけれども、中央図書館8月はどんなテーマだったんでしょうか。
はい、8月は夏を楽しむと親子で工作というのを特集しています。アウトドアの本や夏を楽しく過ごすためのヒントになる本を特集したコーナーと、うん、あと夏休みの自由研究に役立つ本や工作に役立つ本を特集しています。で、大人も子どもも役に立つ本を特集しました。
もう夏休みですからね、自由研究とか親子で何か楽しむ時も参考になる本ということですね。
はい、
はい、手に取ってみてください。さて、9月はどういう内容でしょうか。
はい、9月は先人に学べということで特集をしたいと思っております。敬老の日にちなんで、高齢者の生活の知恵やいろいろな分野の先人たちのお話など人生に役立つ本を特集しようと考えております。
はい、先輩たちからの人文を勉強しようということですね。9月は先人に学べという特集になっています。さあ、そしてですね、ここから一本報告があるんですけれども、夏休みアニメ映写会が行われたんですね。
はい、はい、もう終わってしまったんですが、はい、8月2日に2時から3時中央公民館ホールで夏休みアニメ映写会を行いました。幼児から小学生が楽しめるアニメを上映いたしました。今年は80人以上の参加をいただき、毎年夏休みの期間に中央図書館で行っている行事となります。今回は終わってしまったんですが、うん、また来年も行いますので、その時はぜひお越しいただきたいと思います。
人気の企画なんですね、これは。
そうですね。
じゃあ80名以上多くの子どもたちが中央図書館でアニメの、ね、映写会上映会楽しんだようです。また来年みんな楽しみにしててくださいね。さあ、そして那覇市立図書館各館ではお話し会なども行っているんですが、中央図書館ではいかがでしょうか。
はい、中央図書館では毎週土曜日2時から2時30分の間お話し会を行っております。毎月第1、第2、第5土曜日は図書館職員、第3土曜日は読み聞かせボランティアの陳南の皆さんによるお話し会、第4土曜日は映写会となっております。
こちらもね、たくさんの子ども お子さんの参加お待ちしています。特に予約とかも必要なく、当日ふっと行ってもいいんですよね。
はい、予約はなしで、どなたでもご参加いただけます。
はい、待ってますということです。さて、那覇市立中央図書館なんですが、余儀公園と県立図書館の隣に中央図書館があるんですね。開館時間は火曜日から金曜日が午前9時30分から午後7時まで、土曜日と日曜日が午前9時30分から午後6時まで、閉館時間がちょっと違うので気をつけてください。で、毎週月曜日、第3水曜日、公休日は休館、お休みとなっています。詳しくお問い合わせは電話番号 098-917-3449、 917-3449、 那覇市立中央図書館までお願いします。いや、夏休み忙しいですか。
はい、ありがたいことにお子さんが増えてとっても楽しいです、
ね、あともう少しだと思いますけれども、自由研究もね、また図書館をうまく活用して皆さん楽しく終わらせてくださいね。那覇市立中央図書館からのお知らせ、与平名留美子さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。78.0
FM那覇。Your radio station.